先生、ちなみに HPV に感染してからどれぐらいの期間を経てがん化していくんですか？
ほぼ今データとして出てるのか申し上げますと5年から10年かかると言われています。だからこの間にきちっと検診をね、少なくとも2年に1回受けていれば早期発見ができるかというところになります。
はい、さて先生、この子宮頸がんの検査方法なんですけれども、どのような検査が行われるんでしょうか？
検査は先ほど言ったように普通、検診で行われているように細胞の検査、細胞診と言われます。でこれは症状があってきてもまず細胞診をして、その細胞で何らかの異常が見つかればコルポスコピーといって拡大鏡で子宮頸部を拡大してみるんですね。そしておかしい部位から組織を取る、そこで組織診で、診断されます。それで診断確定していく。
はい、そうして発見された子宮頸がん、今度は先生、治療というところに入っていきますね。どのような治療が行われていくのかというところ、
先ほど言いました病理診断で子宮頸がんという診断がつけば、今度はステージを決める、進行度、進行度は治療前に決まります。これはもう内診とか CT、 MRI、そういったもので進行度を決めて、その進行度に沿った治療法というのがもう日本中でこれは標準化されています。でごく早い段階、上皮内がんとかその上皮内がんになる前の高度異形成というのがあるんですけど、そこであれば円錐切除術といって子宮頸部を円錐形にくり抜くだけの手術でもうほぼ 100% 治ります。今度1期以上ですね、1期から日本では2期まで、これは手術療法が行われます。ただ進み具合によって手術の規模が若干高くなりますけど、ね、広くなります、切除範囲が。で3期4期はもう通常は放射線療法ないし化学療法、抗がん剤治療ですね、そういったものが標準的です。
で早いうちはその円錐に切り抜くだけ、でまた1期2期はちょっと範囲は広がるけれども手術をして、取ってしまうということですね。
そうですね、だから円錐切除で済めば子宮は残せますよね、もちろん。だから実は1期のごく早い段階まで円錐切除対応可能なんですね。そうすると子宮は残せるんで将来妊娠出産ということは可能になります。
その後の放射線治療をというところに入っていく3期4期のステージになりますと、もう手術をすることはできないということになるんですか？
基本的にそうです。骨盤までがんが達しているという状況ですから、もう切除できないということになるんで、もう放射線、最近はもうそれに放射線に同時に抗がん剤を加える放射線化学療法という方法が取られています。
その3期4期のステージでの処置治療というのは治っていく率というのは、
やっぱ3期になれば当然低いですよね、
低くなっていくんですね。
60% ぐらいでしょうか、5年生存率が。4期になるともう 50% ずっと下回ってくるということになります。
先生、ということはやはり予防ができればそれが一番で今できるというお話を伺いましたし、早い時期での発見、ここは欠かせない、
そうですね。いずれにせよ進行がんであればもう手術にしろ放射線にしろ、うまく生存できたとしてもいろんな障害が残ってきますからですね。例えば、よく皆さんご存じなリンパ浮腫とかね、排尿障害とか、放射線当てると腸にも当然当たりますので、腸閉塞とかそういったことも起こってくる可能性が出てきますよね。
そして先生、女性ですから、例えば妊娠のその確認と同時に子宮頸がんが分かってしまうとか、そういうことっていうのもないんですか？
ありますよ、もちろん。だから
そうなった場合ですよね。
岩手県でも妊娠初期に妊娠診断時に多くの施設では細胞の検査、子宮頸がん検診を行われているはずです。
そうなった時、その命の選択というんでしょうか、
うん、
子供を産みたいという女性もも
うごく妊娠初期であれば諦めざるを得ないかもしれないですね、うん、その妊娠は、うん、して次回に備える、うん、あと妊娠中期以降であれば待機しながら胎児が生存可能な週数まで待って胎児を出産させて、まあ、手を切開なり普通分娩、まあ、多くは手を切開ですけどね、そしてその後に子宮を摘出するということも可能です、
まあ、先生、岩手大附属病院の場合は胎児そしてまたの週数の少ない時期に生まれてしまった赤ちゃんに対しての備えというのは、うん、万全というんでしょうかね、盤石の体制は取ってらっしゃいますよね、はい、
NICU とあってですね、うん、小さい赤ちゃん、うん、もう数百グラムの赤ちゃんから救命することができるようになっています、うん、そこまで達するまでに、持たせることができる週数であればね、うん、時期であればその生児を得るということは可能かもしれません、
うん、まあ、その辺は本当にお一方お一方のケースに合わせて対応していくという治療になっていくんですね。他のがんと比較してというところなんですけども、再発ですとか予防についてはいかがなんですか。
1万人のうち年間死亡率が、まあ、2900人ぐらいですから、それほど致死率が高いがんではないですね、他のがんと比べると、まあ、この後から話す卵巣がんとかと比べると非常に、致死率は低いがんではあります、婦人科がんの中では。
ああそうですか。術後に気をつけたいことですとか、何か暮らしの中で気をつけることというのは、
術後っていうのはやっぱり広く子宮を含めて広い手術を受けると当然リンパ節も取りますので、リンパ浮腫が起こったり、子宮と膀胱と一緒の部位にありますから排尿障害、あるいはその子宮の後ろには直腸があるんで、そういった膀胱とか直腸に行く神経が切れますので、手術するとね、排尿直腸障害、排尿排便障害が一定の頻度で出てくる。それから先ほども言いましたけど、放射線当てると卵巣機能を排泄しますし、腸炎も放射線が当たりますので、いろんな腸炎が起こってくるということになります。だからいかに早期で見つけるということが大事かと。もう 1,2 期で見つければもう 90% 前後は治ってきますからですね。
はい、本当に何かこう身に染みて感じてしまうお話でしたけど、先生それではもう繰り返しになっていただいても結構ですので、今日のまとめそしてリスナーへのメッセージをいただければと思います。
やはり子宮頸がんというのは非常に見つけやすいがんなんですね。で、細胞の検査、いわゆる子宮頸がん検診の精度というのは全身の臓器の中でがん検診の中で最も高い部類に入ります。だから検診さえきちっと受けてれば、特に進行がんで見つかるということはほとんどないかと思います。特殊な組織を除けばですね。だからいかに早期で見つけるかということ、だから先ほども言いましたように、まあ、0期で見つかれば 100% ですけど、 1,2 期でも 90% 前後は治ってきます。これ 3,4 期になると治療もきついし、治療後の副障害も残るし、生存期間もぐっと短縮するという非常につらい結果になるので、ぜひ検診を受けていただきたいと。それから医療もどんどん進歩してきています。再発がんに対しても今度分子血管新生阻害剤というのが子宮頸がんにも適用になって、生存期間の進行再発がんの生存期間の延長効果も示されています。でまた手術に関しても、まあ、腹腔鏡とかロボット手術の導入が少しずつ進んできていますので、負担の少ない手術になることが期待できます。
じゃあ杉山先生、あえて伺いたいと思うんですが、先生のお立場からいきますと、子宮頸がんの予防はしていただきたい。
そうですね、かも自分の体は自分で守らないと、で特に女性生殖に関わるところですから、ね、元気なお子さんを産みたいと思うなら必ず受けてほしいと思います。
はい、さて 次週は卵巣がんの方に入っていくんですが、卵巣がん致死率が上がるんですか？
卵巣がんの婦人科がんの中で最も予後が悪いがんなんですね。
そうですか。じゃあ来週もぜひよろしくお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。